チャーさんに対してっていうんですけども、
どうもお耳の恋人浮気なハニーパイてっちゃんです。
ハニーパイ、
はい、イエーイ、
ハニーパイロマンス、
はい、懐かしいですね。
鎌倉鳩三郎さん、豚推しは早めに食べないと、というマクドナルドクォーターパウンダー販売終了っていう衝撃、
衝撃。
最近てっちゃんさんがダブルクォーターパウンダーよく食べてくれてたんですよ。
あれはね、
うん、
まあまああんまり食べないじゃないですか僕って。
何を
ダブルクォーターパウンダーとか。
え、食べてたやん。なんか、
うん、結構実は食べるんですよ。
え？てっちゃんさんが食べへんの特殊バーガーでしょ。
そうそうそうそうそう。
レギュラーメニュー。
レギュラーメニューは結構食うのね。
うん。
まあ、食うっていうか食べるんだけど、基本はチーズバーガーとか、まあ、安めのやつ。
チーズバーガーはまあなんか軽く
食べれます。とか、チキンクリスプとか。
なんかすごく、買いやすい、お買い求めのしやすいやつばっかりじゃないですか。うん、その辺は、
うん。
基本となるみたいな。
だけど、
うん、
まあ、財布に余裕があって、ちょっと、
はい、
ちょっとハンバーガーでも食っちゃうかって気分の時は、
うん、
やっぱダブルクォーターパウンダー。
ダブルクォーターパウンダーチーズって、レギュラーメニュー、レギュラーメニューとして認識してない人がめっちゃ多かったですよね。
うん、多いし、うん、もう僕ぶっちゃけていいですか、もう。
はい、
ラジオだから。
はい、
あのね、俺ね、なんかハンバーガー屋さんにあるね、閉まってないハンバーガーね、そんな別に好きじゃないんですよ。
え？
わかる？
閉まってないハンバーガーってどういうこと？
だから挟まってないハンバーガーってあるじゃないですか。
え、いや、ちょっとわからない。
だからオリジナル系ハンバーガー屋さんみたいな。チェーン店とかじゃなくて、
はい。
これがアメリカハンバーガーや、みたいな。
え、なんか。
で、ナイフとフォークで食べがちだったり。
あの、なんか、レストランっぽいとこっていうことかな？
とかなんか、で、それで、もうめっちゃなんかめっちゃ乗って閉まってないみたいな。
閉まってないってな、餃子の口開いてるみたいな話？
だから、あの、挟めてない。
挟めてない。パンが上に乗ってない。
そうそうそう。パンはもう横にあるみたいな。
あー！たまにありますね、なんか。お皿にこう置いて、
そうやつ。
パンがちょっともたれてるぐらいの、
うん、
なんか、こう、上に置いてないのを良しとするみたいなやつ。あれなんなんですかね。
だからあれ、あるじゃないですか。
あれって挟めないの？
そう、っていうか、あの、挟んで食べる風にはなってないやつ。
なってないんや。
だって、自分の顔ぐらいあるでしょ、あれ。ちゃんと挟んだら。
あの、ミャウダーの店の近くにすんごい。
そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。
あれ挟めるんですよ、でも。
挟めるけど、こう、ガブってはいっていうか、挟まった状態で渡さないじゃん。
まあ、転げ落ちるいうかね。
うん、
で食べるときにこう、挟んで食べるっていう。
そうそうそうそう。挟
めてるじゃないですか。
まあ、いや、でも挟めてるっていうか。
はい。
挟まってないやん。
いや、挟まってるよ。挟まってないっていうか、その食べるときはちゃんとサンドをしますよ。なんか。
片手で。食べれないじゃないですか。
片手は無理ですね。両手でこう。
でしょ、両手で。
で、顎が外れるか外れないかの瀬戸際なんですよ。
だからもう口小さい人無理ですよね、もう。
あれ、口小さい人なんか端っこから食べていくかもしれないです。でもそれしたら、面白くないと思う。
で、そういうハンバーガーってね。
はい。
高いじゃないですか。
高い。あの、ミャウダンとこのやつはね、1800円ぐらいはしたと思うんですけど。
まあ、それぐらいするんですよ。
まあ、ハンバーグですからね、もはや。
うん。で、僕も何回か食べたことあるんですよ。
なんか沖縄多そうですね。
沖縄多いで、で、実際うまいんですよ。うまい。
もうハンバーグ、もううまいよって。
これいや、間違いなくうまい。
親父さんっていい加減してくれよって。
そう、いい加減に、いや、うまいんす。うまいのよ。
親父さんの作るハンバーガーうまいよ。
だって、どう考えてもでっかい肉に、
はい、
新鮮な野菜に、
はい、
で、なんか、こっちで作ってるのか、それとも専門のところで取り寄せてるのか、うだ以外が取引してるパン。
うだ以外。うだのあの、友達、知り合い関係に頼んだパンじゃないパンね。
そうそうそうそう。あとはお店の雰囲気。
あ、ちょっとアメリカンな感じ。
そう、で、コーラ。 コーラとか。
コーラもなんか紙とかじゃないんですよね。
そうそう、スプライト。コップとかに入って
る。スプライト。スプライト。スプライト。スプライトは重要なのか。
スプライトかコーラかセブンアップみたいなとこがあるじゃないですか。
それかマウンテンデュー。
あ、そうね、マウンテンデュー。あとは A&W だとルートビアとかね。
今ね、今たまたまなんですけど、
うん、
スプライト飲んでるんですよ。
え？
スプライトの宝焼酎割り飲んでるんですよ、今。
素晴らしいですね。
うん、で？
で、それで、はい、食べると、
はい、
うまいのよ。
はい、うまい。うまい。
うまい。
もうそういうの
食べる。だから本当、新さんの気分よ。
うん。
で、うまいよって。
うんうんうん。
でも、親父さん、いい加減にしてくれって。
何かやねん。なんか悪いことしたのかって。
いや、だから、1000円以上払って、
はい、
これを食べるのも全然いいんだけど、
はい、
俺はハンバーガーが食べたいんだよって。
うん、はい。
わかります？
え、何？あの、もうちょっと、チープさっていう。
ジャンクさっつ
ジャンクフード。あの、料理な感じがするってことですか？
そうそうそうそう。そういうんじゃないんだ
よ。きっちり作ってるっていうのが、
なんか、
あだになってる。
厳選された卵かけご飯みたいな。
え、うまいじゃないですか。
え、なんかうまいけど、あの、それ1200円くらい出して食うかって。
なんかほら、有機農法みたいな。
そう、有機栽培、卵に、
はい。
で、なんか厳選された米に。
で、ちゃんと醸造、何年間かかけて醸造した醤油ですよ。
醤油とかで、実はこれになんか、明太子入れると。
え？
え、なんかある、ありがちでしょ？
そこまでして明太子も入れるんだよ。
なんかわからんけどさ、なんか明太子以外にもあるでしょ、鰹節とか。
なんか安っぽくなりましたね。
いや、でもこの鰹節もめっちゃ高。
あ、なんか枕崎で。
なんかもう、とにかく、釘が打てますみたいな。
はい、うんうん。で、ガラスで削りましたって。
そう。いや、で、そういうのは、あの、半年か1年に1回でいいから。
はい。うん。まあ、普段着のバーガーってやつですね。
そう、基本となるハンバーガーは、
はい。
やはりマクドナルド形式のこの片手で食べれるやつでしょう。
じゃあ、あの、
両手で食ってもいいんだけど、もちろん。
なんですかね、あの、ジェフのあの、でかいカツバーガーとか、
四角
で、四角です。
あれはなんか、もうハンバーガーっていうか、なんか、あ、パン挟んでるみたいな。
なんか、食堂感すごいですね。
うん。だからその点、
はい、
ダブルクォーターパウンダーチーズは、
はい、
あのそのいっぱい挟まってないハンバーガーと、
はい、
ジャンクさのハンバーガーをちょうど中間ぐらいが好きでしたね。
なんかギリギリですよね、ギリギリ。
そうそうそう、これ以上やるともうこれなんか
よくない。
そうダメ。パンの間なんか適当に挟んで美味しいでしょみたいな。
美味しいですね。
いや美味しいけど。
はい。
でもダブルクォーターパンダーチーズはね満足感もあるし。
はい。
あのそのなんつうの高いハンバーガー閉まってないハンバーガーを食べると満足感あるんですよ。やっぱ量もあるし。
はい。うん。
だそういう満足感も得られるし。
はい。
もちろん味もジャンクだからジャンクさも得られると。
はい。
だから。あの、攻守ともに良かったんですけど。
はい。
販売中止ですか？
あの、これ、後出しじゃなくて。
うん。
まあ、てっちゃんさんからもダブルクォーターパウンダーチーズ食ってますよっていう報告は時折届いてましたし。
なんか俺ら報告し合うよね。
あの、2個食ってるっていう時があって、てっちゃんさん。
うん。2個ぐらい食うと、もうかなり。
ダブルクォーターパウンダーチーズ2個いったか。
ダブルクォーターパウンダーチーズダブル。
いや、それこそ1000円超えるんですよね。
超えますね。
単品で。
でも1000円でもうこれ以上ないぐらいハンバーガー食べたなって感じが。
ま、一種の食べ放題ですよ、
ね。しかも美味しくよ。
うん。
これがね、ハンバーガー10個とかだったらね。
はい。
美味しくないのよ、途中から。
よう買ってたじゃないですか。
よくやってた。
うん。
うん、確かに。
あ、でも考えたらハンバーガー10個で1000円の満足感と、ダブルクォーターパウンダー2個やったら絶対ダブルクォーターパウンダー2個の方がうまいでしょう、
ね。まあまあ、あれですよね。ゲームで言えばコスト1のハンバーガーに対して、ダブルクォーターパウンダーはコスト5みたいな。
その代わり、あの、ハンバーガーは10キャラ選べるけど。
そうそうそう。だから1万払うっていう。
それ、ハンバーガー、 が圧勝しないですか。
まあ、基本はね。
あの、カップエースみたいな状態ですよね。
いや、だからそれは、
レシオ1のキャラ。
お腹いっぱい度の勝負でしょ。どう考えてもハンバーガー10個の方が質量多いでしょ、質量が。うん、じゃなくて、
はい、
スカッと勝った感が欲しいでしょ。
うん、はい。
こんな簡単なデッキ使って勝つんじゃなくて、俺は、このダブルクォーターパウンダーチーズカードで勝ちたいんだ、みたいな。
そうそうそうそう。それなりのなんかレアカードが出ました。
うん。そう、そういうことです。僕が言いたいの。
うん。そうなんですよ。で、僕も全然後出しじゃなくて、3月31日までに、ダブルクォーターパウンダー食べる予定は実はあって、
うん。
しかもです、今日食べる予定が濃厚やったんですよ。
うん。
今晩食べよっかなーって、今晩しかないなーぐらいに思ってたんですよ。
うん。
ちゃんと僕、あの、ダブルクォーターパウンダー用の券まで用意してたんですよ。
うん。
って思って食べに行こうと思った数時間前、2時間か3時間ぐらい前に、この書き込みいただきまして、
うん。
え、嘘やろって思ってニュース見に行ったら、ほんまに、なんか4月4日で終わりって、いや、だからこれ、ほとんど最後のダブルクォーターパンダチーズになるんじゃないのかっていう。で、あの、ヨドヤ橋ネクストワン店っていう僕が、今のところ暫定チーズバーガー1位の店なんですよ。
うん。
ここ何が、チーズバーガーすごいかって言いますと、チーズの角立ってるのと、あと、なんか、どの店よりも、あの、塩加減が、すごい。
ああ、ダブル、あ、っていうかね、クォーターパンダチーズってちょっと塩だよね。
塩でしょ？
うん、わかる、わかる。
塩が立ってるでしょ、なんか。
うん。あのハンバーガーね、なんか塩ね、塩味する。
でも、ヨドヤ橋ネクストワン店っていうのは、ただのチーズバーガーでも塩が立ってる店なんですよ。
うん。
塩振ってんちゃうのっていう、あの、疑惑まであるぐらい、結構、あの、塩が立ってる店で、そんな店でダブルクォーターパウンダーチーズ食べるじゃないですか。
うん。
なんか、ひときわ立ってる気がしますね。
うん。
で、そういうダブルクォーターパウンダーにこそ、ポテト L とコーラ L がふさわしいと思って、
うん。
まあ、結構、もう普段そのセットとかって全く食べないんですけど、
うん。
ダブルクォーターパウンダーチーズだけは、ちょっと敬意を払って、セットにしてるんですよ。
ああ、わかるわ。ちょっとマクドナルドさんにお金を落としとくかと。
いや、別に、そこまでじゃなくて、なんかあの、迎え入れなければみたいな。
ダブルクォーター。セットで迎える。
そうそうそうそうそう。だからそのためにわざわざあの、株主券買いに行ってるぐらいなんですよ。
もう本気ですね、株主券まで買いに行くなんてわざわざ。
株主券で、あの、ダブルクォーターパウンダー、チーズを食べると別に安くダブルクォーターパウンダーチーズが食べれるわけじゃなくて、
うん、
数十円でポテトの L とジュースの L がつくと、
うん、
まあ、そういう類の件なんですね。
あ、っていうかね、今ね、はい、沖縄とね、本土のね、差を思い知ってしまった。
え、何が？
特に都会。
何が？
その金券屋がない。
ああ。
なんでないか。
ほう。
電車がないから。
ああ。金券屋の基本となるのは、やっぱり、あれか、電車のチケットか。
そうそうそうそう。だから、前売り券とか、なんか映画とか、はい、その劇場のチケットとか、はい、そういう株主優待券って、
うん、
思えば大阪とか東京って死ぬほどなんか買えたなとか思って、簡単に。
駅前にうじゃうじゃ
ある。特にテクニック感もないじゃないですか。別に駅前にあるし。
なんていうか、ここで買わないのがバカみたいみたいなぐ
ら
い。
うん。だけど、
はい。
あの、地方とか、本土のね、しかも本土の地方とかの田舎とかはないし、もちろん。
田舎はなかなか少ないですね。
沖縄にいたっては、
うん、
あるとかないとかじゃなくて、存在できない。
まあ、あの、例えば地方でも九州とかってそれなりに強いんですね。
うん。
九州のあの、鉄道って特急が基本になってまして、
はい。
で、特急がないと移動できないんですけども、だから特急の券の需要がすごい高いんですよ。
うん。
そやから、駅前にその特急券を安売りする店っていうのが割にあって。
うんうんうん。
で、そこでよく、あれですね。例えば、福岡から 長崎とか行くのに、そういう金券屋が絶対ありまして、なんか半額ぐらいで買えるんですよ。
だからいいですよね。でもほれ、はい、それのメリットって駅だけじゃないです。あの、チケットだけじゃないでしょ。その、電車の。
そう、付随してそういうマクドナルドの券であるとか。
とか、なんかいろいろ。
はい。図書
券。沖縄はないから、電車がないってだけで、金券やチケット屋がないってひどくない、う
ん、それなりの都会やのにね。
それなりどころか、日本トップ10に入る都会ですよ。
トップ10にも入るの？那覇市って。
余裕で入るでしょ。
余裕なんや。
うん。
ほう。でも金券屋がなくて映画のなんか前売りとかを。
は、一応売ってるのよ。
あ、あるんや。
一応、あの、だからなんつうの、大型ショッピングモールのスーパー、サンエーとかジャスコとかの、
はい。
そういうエリアに。
エリア？
エリアってなんかあるじゃないですか。
え、金券屋以外知らない。
金券屋じゃなくて、なんかこれ、なんか、総合案内みたいなところとか。
え、それ単に普通に売ってるだけじゃないの？
前売り券をね。
え、その前売りとして売ってるんでしょ？
そう。
いやいや、そんなんはまあ、どこだって映画館があれば売ってるでしょうけど、
うん、
そうじゃなくて、あの、前売り、あの、公開後に買うっていうことやん。
ないないない、そんなんない。
そういうのと金券屋じゃないと買えないじゃないですか。
買えない。
公開後っていうのは。
で、モノレールとかバスチケットとかも安く買えない。
ああ、ですよ。だから、あの、でも回数券自体も廃止されたわけですよね。
うん。
なんか辛いですね。金券屋始めますか、沖縄で。
何売る？
まず映画のチケットと、あの、株主、マクドナルドの株主券ですね。
とか、でも、ね、モノユーレールのところにやりたいんですけどって言うのかな、こういうのって。
え、
だからチケット、あの、金券のチケットってさ、電車の、はいはい、どっから仕入れてるの？
お金に換えたい人とか。
あ、じゃあ UL のチケット買って降りてきて、おもろ町駅前店で金券の売ってくれるみたいな。はいは
い、なんか UL の回数券ってあるんですか？
いや、1日乗車券とかありますね。
回数券はない。
ない。もう死んだ？その人も死んだ。あ、分かった。回数券で余ったやつ売るみたいな。
まあ余ったやつというか、なんかあの回数券を何らかの方法で手に入れた人がいるわけですよ。
うん。
現金にしたいんですよ。
うんうん。
したいんやっていう。
うん。
これもいろいろなんですけど、でも一番多いパターンは、あれですね、クレカで。
ああ、なるほどね。現金化ってやつね。沖縄は現金化多いね。
何を主に扱ってるんですか？
いや、闇金みたいなもんでしょ。
そうそうそうそう。その商品は？
そうそうそう。
クレカで何を買って関係？
いや、もうそれはもうだから、闇金みたいなもんだから、ヤクザみたいな人が指示するんでしょ。家電屋に行ってあれ買えとか。
そうですね。昔ゲーム機とか多かったですよね。
そうそう。で、それを買い取る。
うん、最近なんかいろいろこう、そう、警戒が強くなって、例えばあの、高く売れるゲーム機とか家電とかあるじゃないですか。
うん。
そういうのの購入歴が多かったらカード止められますもん。
そうなんだ。
うん、その商品とかを見られますので、カードが、あ、こいつ、現金か貸し取るって。
危ないわ、お客様。
そうそうそうそう、停止とかなりますもんね。
だから、回数券、バスの回数券があれあればワンチャンあったんですけど、それも廃止されたんで、
はい、
沖縄金券は無理ですね。
そうですね、その、なんか、電車とかバスが封じられてるってやばいですね。
やばいよね。
バスの券とかも、その内地とかでは多いわけですよ、その。
バスチケット的なね。
あの、夜行バス。あと飛行機。
なんかね、バスチケットはね、はい、よくコインランドリー屋さんとかで売ってたわ。
コインランドリー屋さんで。
うん。
あれね、一応
カメラ屋とか。
そういう活動は、あの、あったと、かつては。
あったあったあった、昔は。
でも滅ぼされた、
うん、
ですね。きっと。
ひどくない？本当に。
だから、あの、意地でも安く使わせんみたいな。
最低賃金、
はい、
払ってない率最低、あ、最高って、はい、沖縄は。
で、交通とか映画の割引で見てる人が、もう最低っていう。
うん。
みんなあの、満額払ってみる。
で、飲酒運転ナンバーワン。 最悪なんじゃないこの島。
まあいいとこといえばあれですよね。青森の税金がちょっと安いっていう。
で、あんまり飲まない誰も。
ビール飲
む。ひどくない?
で、アマゾンの料金がちょっと高い。
そうそう。で、アマゾンも遅い。
うん。
お急ぎ便とかない。はい、
うん、うん、うん、うん。
送料かかる。
はい。
なんかね、無理してるわ、沖縄って。
なんかね、すごいっすよね。
もう少しね、都会文化レベル落とさんといかん。
いや、で、だから僕はその、いつも株主権で、ダブルクォーターパウンダーをポテトとジュースで迎え撃つために、
うん、
株主権を定期的に買っては、よし、これ、株主権の有効日が3月31日やったんですよ。
うん。
せやからそれで食べようと、いつ使うかなっていつもニヤニヤしながら財布見てたんですけど、
うん。
まさかそんなね、秘宝が入ってくると思わなかったんで、
うん。
で、ここ何年かのあの、特集バーガーってありましたやん。何年かというかもうかなりですよね、
はい。
ああいうのって全部クォーターパウンダーベースやったんですよ。
ほうほうほう。
てっちゃんさん特殊バーガー一切食べへん人類やから、わかんなかったんかもしれへんけど、
うん、
あれ全部クォーターパウンダーのあの、衣装替えっちゅうの?
うん。
やったんですよ、もうとどのつまり。これからああいう特殊バーガーってクォーターパウンダーベースじゃなくなるのかなっていう。
うん。
どうすんねやろっていうか、クォーターパウンダーを、の、に対応した、ハンバーガー焼き器みたいなのを導入してたはずなんですよ。
うん。
マクドナルド店舗って。どうしはんねやろこのメニューやめて。対応しなくの、しない機会に変えんのかな
多分、ね。まあ、あんま誰も頼まないんでしょう。
でもね、ほんとね、知名度なかったね。
知名度が本当になかったね。
レギュラーメニューっていうのを。
ていうか食べてる人あんま見たことなかったね。
で、今日僕行くじゃないですか。
うん。
注文して、あれってできんの遅い時多いじゃないですか。まあ大体遅いじゃないですか。
うん。
だから待つんですけど、うん、レジのところの横で食ってたらですよ。
うん。
今日はさすがにみんなクォーターパウンダー頼んでた。
ああ。
やっぱりニュースが駆け巡って僕みたいにダブルクォーターパウンダーチーズとかが好きって普段からなんか細々と言うてた人たちがここぞとばかりに駆けつけたんやろね。
今日で終わり?
いや、4月4日。
ああ、じゃあ最後にもう一回ぐらい食おうかな。
ニュースが出たのが今日で、
うん。
で、多分もう仕入れないと思われるんですよ。
ああ、じゃあもう売り切れみたいな。
そうそう、売り切れ次第終了。で、4月4日で完全終了っていうことらしいんですよ。
うん。
なんかね、結構僕、人に振るんですよ。ダブルクォーターパウンダーチーズはって。マクドのことやかく言わはるけど、ダブルクォーターパウンダー、うん、何それって。
だからもうやっぱ知名、
何それ
知名度でね、負けてるんでね、これ食べんと、マックのこと語れないぞともなかなか言えないもん。だって、そんなんもう知らないってことは食べなくてもわかるよって。
食べなくてもわかる最強
だ。だって美味しくないんでしょって。美味しかったら有名になってるでしょって。
あー
って、それ言っちゃいますかって。
いや、モスバーガーに500何をとか払うぐらいやったら、ダブルクォーターパウンダーチーズに540円払ったら、どんなに満足感があるのかっていう。
モスバーガーの、
うん。
ダブルクォーターパウンダーチーズみたいなのないのかな、うん、
モスバーガーには、
一番高いモスバーガー。
ダブルモスバーガーがありますね。確か。あれでいくらやったかな?ダブルチーズバーガーっていうのが、モスバーガーにもやっぱりあるんです。ダブチーみたいなやつ。
うん。
あれね、結構するんですよ。値段が。
お値段。
はい。でね、食べるじゃないですか。
うん。
あって。あ、これ、こんな、あ、なんか、モスのメニューってそこまで僕詳しくないから、 もう本当に数年に一回ぐらいしか食べないので、
うん、
この前あの何か食べてみようかなと思って、そのあダブルチーズバーガーみたいなやつあんのかと思って結構すんなと。
ダブルモスチーズバーガーがありますね、520円。
それより上なんですよ。ダブルクォーターパウンダー。あ、違うわ、520円同士か。
うん。
じゃあもう絶対ダブルクォーターパウンダーチーズでしょう。
いやもうこれは、これはもう、好みで、好みでしょう、もう。これは、だって今写真見ると、
はい、
なかなかでかいね。
食べてみって決めてほしい。
食べたことないので、
はい、
幸い僕の家の近くには、
はい、
マクドナルドがあって、その隣にモスバーガーがあるんですよ。
はい、
ちょっとダブルモスチーズバーガー520円の555カロリー、
はい。
ちょっと食べてみようかな。
でもカロリーでまず買ってるんちゃいます？ダブルクォーターパウンダー。
マジ？
はい。
カロリー。まあカロリーが高い方が偉いよ。あ、カロリーが高い方がサイズが多分大きいから。
はい。
あった。ダブルクォーターパウンダーチーズ。
はい。
あ、販売を終了いたしますって書いてる。悲しい。栄養情報。カロリー828。
圧勝。圧勝じゃないですか。圧勝ですよ。確かダブルモスバーガー割とあれですよ。あの、ボリューム的な問題ですよ。味はまあ、この。
重量 284.1g がダブルモスチーズバーガー。
そう、割とチンケやったと思いますよ。
ダブルクォーターパウンダーチーズは 305g、圧巻の。
うん。なんか、モスチーズバーガー自体がなんか簡素なもんですもんね。それがダブルになったとて。
あの、タレがうまいみたいな。
そうなんですよ。だから、あの、モスじゃない、モスバーガーってあるじゃないですか。
うん。
食べたんですよ。
うん。
しかもそれダブルのやつ。なんかはんぺん食ってるみたいだった。
言い過ぎじゃない？
いや、本当に、モスバーガーって、あの、モスじゃないやつやばいよ。
どういうこと？
あ、だから、モスチーズバーガーに対してチーズバーガーってあるじゃないですか。モスバーガーに。
うん。
あれ、すっごくやばいよ。
やばい？
何これってなる？
あの。俺、モスバーガー行った時はで、ハンバーガー2個ぐらい頼んでしまうな。
え、ハンバーガー食べる？モスバーガーじゃなくてハンバーガー食べる？
モスバーガーと、
はい。
チキンと、
はい。
ポテトと、
はい。
なんか、照り焼きみたいな。
でしょ？だから、あの、ハンバーガーとかチーズバーガー食べないでしょ？モスバーガー。
あの、普通のね、モスがついてないやつ。
そうそう、モスがついてないやつ。
食べないな。
それは正解なんですよ。あそこでモスのやつ以外は食べない方がいいですよ。
モス。
いや、もし、あの、モスバーガーのチーズバーガーファンとかがいたら申し訳ないですけど。
うん。いや、いますよ、いっぱい。
いるんやったら魅力教えてほしい。
やっぱあの、素材？
いや、すごくはんぺんみたいですよ。
シャキシャキの野菜に、
いや、野菜も入ってないですよ、あの、チーズバーガーは。
いや、なんかチーズバーガーの話だけやめてくださいよ。モスバーガーの話。
だからモスでしょ？モスチーズバーガーでしょ？好きなのは。
モスチーズバーガーは好きだはず。
だから、モスチーズバーガー食べるのはまあ否定しないけど、
うん。
チーズバーガー好きっているのかねっていう話。
いないんじゃないかな。わざわざ。
うん、みんなチーズ
バーガー。わざわざこれを頼むってことは、
はい。
相当通よ。
そうそう、相当通よから教えてほしい。僕はもう、モスバーガーのモスのついてないチーズバーガーとかって、何これってレベルなんですよ、僕の感覚から言ったら。
うん。
あの、モスのついてないチーズバーガーと、
うん、
マクドナルドチーズバーガー激突させるじゃないですか。
うん。
10-0よ、多分。10-0って言っちゃうよ。
言うね。
いや、そやから、あの、聞きたいんですよ、だから。
いや、だから、あの、安心とか。
安全とか、
そうそう、そういうところとか、手作りとか、熱々とかっていうところを、
はい。
モスは評価してほしいわけよ。
でも、マクドだって行ってチーズバーガー頼んですぐ食ったら熱々じゃないですか。
熱々だけど、
はい。
もう何の肉ですかねってジェフみたいになるっていう可能性もあるでしょ。
そうやったら、あの、はんぺんみたいな
バーガーの。でも、モスの場合は、モスのお店に、
はい。
この野菜私が作りましたとかって、たまにあるのよ。農家の人か直輸入みたいな。
あります。でも、
あるでしょ？
でも
あるでしょ？
スーパーたまでで買い物とかもよく目撃されてますよ。
やめて本気なんじゃない
か。ユニオンとかいてますよ。
いや、ユニオンが悪いわけじゃないんだもん。
別にスーパーたまでも悪くないですよ。
悪くない。うん。モスの生野菜をやっぱり。
はい。
産地頼りとかいっぱいあるのよ。今月の産地情報とか今ホームページ見ると。
でもあのモスのついてないただのチーズバーガーって何の野菜も入ってなかったような気がする。
あ、多少玉ねぎがパラッパラッパラ。
入ってたかな、なんか、それも入ってたのかもしれへんけど全然感じなかったぐらい。
いや、豚尾さん、だからその、ね。
だからわかるんですよ。モスバーガーのモスシリーズが好きな人は、これを使いこなしたら強いよって。
わかるわ。
だから勝てるキャラだよ、みたいな。
うん。
十分。ああ、確かに。まあ、僕はあまり好みじゃないけど、まあ、うまいっちゃうまいし、その勝てるキャラってのわかるなって思うけど、あの、チーズバーガーとか、ハンバーガーとか、ダブルチーズバーガーとかのモスのやつのね、モスのついてない。
うん。
これは、戦えないだろうって。
てか、なんでいるんだろうね。
モスが嫌いな人向け？
なんで入った？
わからない。いや、だからわからないんですよ、だから。
だって今見たら、
はい。
期間限定だけど、リッチエビカツバーガーってあるんですよ。
ああ、フライ系。
まあ、エビカツ。うん、エビカツバーガー、カニチリソースってひどくないですか？
何それ、エビとカニ、すごいな。
リッチエビカツバーガー、カニチリソース。エビがぎっしりと詰まったサクサクのエビカツに、ズワイガニ入りの贅沢なカニチリソースって。
なんか、ある意味、あれですよね、あの、甲殻類アレルギーの人、絶対殺すメニューみたいな。
絶対殺すハンバーガーですね。
はい。
あ、だって、モスのモスチーズバーガー400円するんだよ。なかなか高いよ。
高いよね。あの、クォーターパウンダーより高いんじゃないですか？ただのクォーターパウンダー。
言います？そこまで。クォーターパウンダーチーズが400円です。勝負しますか？
まあ、
カロリー。
うん。
クォーターパウンダーチーズが 213g。
はい。
で、カロリーが552。
おー、だ、なかなかね、ダブルと、5分ぐらいじゃないですか。
うん。で、モスチーズバーガーは、221g。
はい。
なんとモスチーズバーガーの方が重い。
ああ、そうっすかな。
だけどカロリーは407。
ああ、やっぱり、やっぱりモス、まあまあ、モスで重さを増やしてただけです、
ね。まあ、6、4ぐらいですね。
そうですね。でもまあ、勝てるキャラではあるけど、
まあ、うん。
これがただの、ハンバーガーやったら、10-0だわっていう。
モスのハンバーガーはね、220円。
はいはい。
300カロリー。
高いですよね。うん、
対する、はい、マクドナルドのハンバーガーは100円。なので、
はい、
2つ分としましょう。ハンバーガー。
もうなんか最強感ありますよ。
ハンバーガー2つで、
はい、
1個で108グラムだから2つで今200グラムよ。
はいはいはい。
で、エネルギーがなんとハンバーガーってカロリー高いのよね。
うん。
1個260カロリーもすんだよ、これ。
え、あんなのが？
あんなのが。
え、なんか、ダイエット食っぽいのにね。
なんか、すぐペロって食べるでしょ？
うん、おやつ感がすごい。
いや、もうすぐよ。だって、普通のチーズバーガーでさ、310g、はい、310カロリー。
はい。
もうするんですよ。チーズが1枚入っただけで260から310に変身よ。
いや、チーズバーガーをね、あの、なんか、マクドナルドをバカにしてるやつ、50人集めて。
簡単に集まりますよ。簡単に集めてみせますよ。あの、歩いてる人にマクドナルド好きですかって聞いたら、
はい、
あ、好き好きって。まあ、うん、まあ、嫌いでもないとか言って、モスとどっちがいいですかとか、お金払わないでいいんで食べるんだったらどっちがいいですかってみんなモスっていう。
で、その人たちの前に、あの、モスのチーズバーガーと、
うん、
モスの、モスじゃないチーズバーガーで、
ね、
と、マクドナルドのチーズバーガー置いて、
うん、
さあ食べてみてくださいって言ったら、その人の多分47人ぐらいは、バカなって言うと思いますよ。私はモス派だったんだぞって。
いやでも、産地が。今ね、ヤッキーって出てるじゃないですか、新しいの。
ヤッキー。
生姜焼きバーガー。
あの、マクドナルドの、まあ、僕すみません、食べてませんよ。
うん。
食べてないから、もう、なんか、すごく勝手な憶測でしか物言わないんですけど、
うん。
なんか、具にもつかんバーガーだなって。
っていうかね、それのせいでね、
はい。
あの、マックポークがなくなってる。
バベボ？
バベボない。
まあ、まあ、ひたしかたない。
チキチーとエグチはある。
いや
俺ね、
うん、
マクドナルドのメニューね、削っていいのがもっとあると思うんだ。
というかね、なんか、僕らが好きなやつを消していってません？
だってね、僕の中ではね、
はい。
チキンフィレオとチキンクリスプの違いが分からん。
なんかレタス1枚入ってませんでしたっけ？
いや、あの、チキンフィレオは、豚さんの好きな胸肉なんですよ。
はい、ああ、はいはいはい。
胸肉1枚使ったと。
はいはい。
で、サクサクのレタスで、食べ応え十分と。
クリスプもっと人工的な感じですよね。
多分チキンクリスプは、あの、ピンクの肉。
ですよね。あんな感じですよね。
そう、そう。
でも、悪いことに、その、胸肉、なんかどうか知らないですけど。
うん。
いや、でも胸肉なのかな、あれ、もも肉ちゃう。すっごい脂っぽいんですよ、チキンフィレオって。
いや、チキンフィレオは胸らしいですね。
あれ、胸なんや。じゃあ、あの、うん、皮の部分とかを大事にしてるのかな、なんかわからんけど、ぐにゃぐにゃじゃないですか、あれ。
あ
の、パサ感がないですよね、胸肉。
もう食べたこともないかもしれ
ない。あれ食べたら、つくづくチキンクリスプにしときゃよかったっていつも後悔するんですよ。
あとね、やっぱりマクドナルドといえば外せないのがフィレオフィッシュで。
まあまあまあまあ。
あの、昔からフィレオフィッシュ好きな人って昔から永遠にフィレオフィッシュしか頼まないよね。しかもなんか、昔からさ、フィレオフィッシュってさ、容器があったさ。
容器があったってどういうことですか？
いや、だから紙で包んでなかったじゃん。昔から。
昔プラスチックの
そうそうそうそう、
水色のやつでしたね。
うんうん、そうそうそう。あれでなんか買った感出してたよね、他の人に対して。
でも紙になったりとか、紙箱になったり、包み紙になったりとか、なんかブレますよね、あれ。
だからフィレオフィッシュはね、僕好きじゃないんですよ。
僕はね、昔はなんか、味的には悪くないなってずっと。
結構固定ファンがいて強いんですけど、
うん、
タルタルソースがね。
ああ、そっか。まあ、今は気軽に抜いてって言える時代ですからね。
でも抜いてまで食べようとは思わないフィレオフィッシュ。だって抜いても20円安くならないもん。
ならんですね。
だったらもう同じ値段なら、テリヤキマックバーガーだな、俺は。
豚か。
テリヤキマックバーガーはね、
はい。
この濃厚なテリヤキソースに、これにうんごーんって言いながら、
はい。
ポテトめっちゃ口いっぱいに頬張って、
はい。
一緒に買ったチーズバーガーを消すのが好き。
で、また、テリヤキバーガーの仲間たちって、
うん。
むちゃくちゃカロリー高いんですよね。
そうなんですよ。
あの、メガテリヤキって一時があったじゃないですか。
あれ1000超えてましたか
ね。あれ、ぶっちぎってましたよね、カロリー。
ソースが半端ないんですよ。
ソースが多分すごいんでしょうね、カロリー的に。
テリヤキのね。その点、モスバーガーはお子様だな。
いや、だから言った
モスバーガーのダブルテリヤキバーガー。
はい。
528カロリー。結構攻めてるよ。
まあまあ、モスにしては、みたいな。頑張ったんじゃないのって。
なんかこのモスを下に見るのやめよ。本来の世間の流れと逆言ってるから、モスが上だから、完全に。だけど俺は今年に入って一回もモス行ってないし。
ほらほら。
いや、だから好みじゃないですか、単純に。
うん、
やっぱなんかね、もう高いってイメージがあんのよ、うん、高いって。
それというのもあれでしょ、みんなマクドナルドのレギュラーメニューから、ダブルクォーターパウンダーチーズとかを意図的に外して計算してるんでしょ、平均。価格。
ああ、あとはね。
はい。
あの、モスバーガーはほれ。あの、喫茶店的な使いができるから。
マクドナルドもしてるでしょ。
あのね、そんなこと言ったら、こっちもやってられないんですよ。
100円とかで延々狙ってるでしょ。
いや、俺が一番謎なのはロッテリアだから。
ああ。
ロッテリアなんてここ5年ぐらい行ったことないよ。
ロッテリアね。
ロッテリアのバーガーメニュー今見ましたよ。ね、ロッテリアバカ。
あの、極めチーズバーガーっていうのが。
なんか、ロッテリアの、
はい、
ハンバーガーの今基本メニュー見てるんだけど、はい、なんかね、子供が考えた最強のハンバーガーみたいな感じで、ね、はい、やばいこいつら。ロッテリアチーズバーガー。
はい。
単品で240円。
はい。どんな味だったかな、もうめったにいかない。もう最後に食べたのがその極めチーズバーガーだったんですよ。
しかも PDF で公開してるぞ、ロッテリアは。
むちゃくちゃ頭悪い感じ。
うん。
いや、そんなことないか。PDF の方が印刷できるし、ありがたいのかな。PDF を公開してる店も多いですよね、飲食店で。
ロッテリ、なんかもう探しづら。
いや、もうそこですよ。その姿勢ですやん。
だって、だからロッテリアの。
ロッテはもうバーガーキング。
チーズビーフバーガーとか。はい、絶品。あ、ベーコンチーズバーガー。
その、なんか、極めだの、絶品だののシリーズあるじゃないですか。
うん。
これね、すごく期待して頼んでしまいがちなんですよ。
うん。極みって言われるとね。
そう。もう何これって。
日本人は極みに弱いからね。
もう、ロッテリアファンの人はもっと、そのハンバーガーこう使うんだよ、みたいなのあるのかもしれんけど、一元が使うと、なんかあんまり
ちょっと振り回されてしまいますよね。
振り回されてか、これ、勝てるのってなる。
だから、もし聞いてる方で、
ロッテリアはこれやだろみたいな。
ならね。
なんか、六段重ねとか、あんなの好きでしたよ。
うん。あと、なんか、ラーメンが挟まってるのとか。
なんかありましたね。あれ、食べて。ロッテリアはどんどんロッテの興味がバーガーキングの方に寄っちゃってるから、もうなくなっていくんちゃいます？どんどんみたいに。
うん、いやー、でもなんかしつこくあるよね。
まあまあまあまあまあまあ。
あと、意外とファンもいるからね。俺5年は言い過ぎた。なんか去年食った。食べた食べた。意外と美味しかった気がする。
多分美味しいメニューもあって、でも外れのメニューもあって、まあどこでもそうなんかもしれへんけど、わかんないですね、ロッテリアは。ちょっと。で、ロッテリア派っていうやつにあんまりお目にかかったことがないので。
そりゃ、ロッテリア好きって言ったら惹かれるから。
惹かれるんですか。
そりゃ、ブタさんなんかがね、声を大にしてなかなか言えることじゃないですよ。
かっこよくないってこと。
どこが好きって聞いたら、
うん。
いや、もう一瞬で計算するんですよ。ロッテリアが好きって言ったら変なやつって思われるって。
ってことはロッテリアが変な店ってことですよね。
やめえや。
だからロッテリア自体はそれは突き詰めていったらないいとこあんのかもしれへんけど、その、ロッテリアのブランドイメージっていうのがあまりよろしくない、成功してないっていことですよね。なんでか。
なんでかね。
で、僕は別にロッテリアにマイナスイメージはないんですよ。
うん、
最後に食べたのが美味しくなかったなぐらいの話で。
マイナスイメージじゃないですか。
いや、それは僕がよくロッテリアという店を知らないからじゃないですか。
ブタさん、いいこと言いますね。
せやけど、だからロッテリア行ってるやつが恥ずかしいと、ロッテリアがマクドナルドに対して、なんかロッテリア好きって言ってる人と、マクドナルド好きって言ってる人と、モスバーガー好きって言ってる人と、バーガーキング好きって言ってる人と、フレッシュネスバーガー好きって言ってる人とかが並んでたとしてですよ。
うん、
ロッテリア好きって言ってる人が特段劣ってるっていう材料もないんですよ、僕の中では。そやけどみんなが恥ずかしいって思ってるってことは何かがあるってことですよね。ドムドム好きってどうなんやろ。
ドムドム好きはもうドムドム自体がね。
もう2店舗ぐらいですかね、なんかあとあんのって。
うん、
例えばジェフ好きとか A&W 好きとかって恥ずかしい要素とかってあります？
ない
ないですよね。
ジェフ好きはもうやばいと思う。
ジェフ好き、まあこれもまあ僕らの感覚やから、何しろパソコン触ってて恥ずかしいっていう感覚がなかった僕らの発想なんで、なんとも言えないですけども、
ジェフ好きって言われたら、
うん、
はあ、なんかもうすごいわって、
なんかあれじゃないですか。ストリートファイターで言ったら、キャミー使いこなしてますみたいな話じゃないですか。
なんかホンダって感じ。
ホンダとか。
うん、キャミーはなんかこれ、サブウェイって感じする。
弱いくせに言って。
その、あの、カロリー低いくせに。
いや、もうジェフは S ホンダですよね。
ホンダ。
S ホンダを使ってますって。
もう、オートハリテぐらい連打力が半端ない人たちですね。うん、
はい。
あの、やり方は弱中強弱強です。パパパンパパンで出るんで。
要練習ですか？
これはね、結構練習すると面白いですよ。あの、パパパンパパンの時のパパパンが弱なんですよ。
はい。
弱パンチの弱張り手が出た後に、
はい。
弱中強弱強って押すと、
うん。
最後強張り手なんですよ。
あれね、
でも中張り手にした場合は、パパパンパパパンって。逆に、最後、中に持っていかないといけないという、結構難しいです。
あれね、スパ 2X って S キャラが使えるじゃないですか。
はい。
で、その、一般的なみんなの知識として、
うん。
サガットと剣以外を S キャラ使うメリットがないって。
まあ、なんか、俺も思うな。思うっていうか、いや、わからんから。
わからんけど、その、そんな、検証はしたことないよ、検証は。
うん。
ただ、その、ずっとやり込んでる人たちの中の意見の一致としてですよ。
うん。
剣とサガット以外はエスキャラ使っても弱いだけやから、
うん。
選ぶ理由がないやんってなってるらしいのよ。
うん。
せやけど、ホンダ、全一、候補の中の中田正月っていうプレイヤーがいまして、
うん、
この人が S ホンダなんですよ。
ほうほうほうほう。
やっぱり分からんもんやなっていう。
いや、分かんないですね。なんか、ホンダ使ってる人、すっごい神の人いますよね。
うん。
なんかね、有名プレイヤーで、なんかめちゃくちゃ、すっごいリーゼントですっごい人なんですけど。まあ、ホンダ使ってる人は大抵やばいんで。
中田正月はすっごい大柄ですよ。
やばいでしょ。
やばいし、なぜ S ホンダなんだって聞かれたときに、
うん。
X ホンダの方が強いけど、
うん。
結局苦戦するポイントが一緒やから、意味ないっていう。
だからなんで S にしたの？
S の方が、なんかその、自分の好みではあるんですって。
で、
X の方が強いけど、X にしたとて、苦労するところは全く同じだから、S が苦手としてる部分が X で解消されるわけじゃないから、
うん。
それやったら S の方がいいっていう。あ、そういう考えもあるのかっていう。
なるほど。
うん。その苦手なとこ克服されてるんやったら X にしたんでしょうね。
なるほどね。
うん。なんか、無駄に強いだけっていう。発想はいろいろあるなって、こういうゲームにしても。で、前回リーパイの話したじゃないですか。
はい。
リーパイしないテクニックとかってなんか無駄やから嫌やなって。
うん。
で、最近というかもうここずっとですけど、
うん。
あれなんですよ。サードをやってて。
うん。
1日1回以上絶対 CPU 戦しようっていう自分の中の縛り入れて。
はい。
だからこんだけサードをやってるっていう時期ってなかったんですよ。
うん。結構やり込んじゃうんですね。
まあ1日1回以上やるって言ってみたらやり込みとしてはしょぼいよ。
いや、一日一回もやるだけで偉いよ。
でしょ？
うん。でしょって。
いや、だから、今までって一日ゼロ回やったわけじゃないですか。
いや、
だ
から格ゲーマー観点からして、
はい。
一日一回は触るって偉いよ。
一日一回触ると、一日ゼロ回触るのと、なんか、すごい差がある人な気がしません？
あるあるある。
で、触ってた結果、徐々に前、こんなんでけへんかったやろっていうね。
うん。
下中パンチヒット確認、シップ人雷とか、出るようになってきたんですよ。
すごいじゃないですか。
やっぱ1日1回ってすごいなって。
それ使えるとめっちゃ強いですよ。
でもまあ、そんなまだ精度高くないですよ。
うん。
たまに出るみたいな。あの、今までは出る気がしないっていう。
いや、もうたまに出るが重要ですよ。豚尾さん、すごい、もう対戦してみたいですね。
でもね、あの、僕、そこで壁にぶち当たったっていうか、
うん。
すごい哲学的なところに直面しまして。
はい。
言うたら精度はあんまり高くないけど、まあまあ、たまにそれなりに出るみたいなレベルじゃないですか。
うん、はい。
ヒット確認できてるのかどうか自分ではわからないっていう。
ガードされた時にも出るの？
だって、それは精度があんまり高くないからガードされた時に出しちゃうってことも漏らすいうこともありますよ。
あ、ヒット確認ができないんじゃなくて、
はい。
しゃがみ中パンチが当たったか当たらないかは分からないけど、陣雷が出るかどうかも分からないってこと？
いや、ヒット確認は毎回挑戦してるんですよ。
ああ、なるほど。ヒット確認の精度が足りないってことね。
そうです、精度が足りない。足りない。あの、
まあ、これは、慣れというか。
だから、ああ、今、ヒットしたって、
うん。
で、コマンド入れたのに、ヒット陣雷が出なかったとかもあるし、
うん。
ガードされて、たのに、あ、出ちゃったって、
うん、
って時もあるし、
うん、
やった今ヒットしたからボタン押したから出て繋がったっていうこともあるっていう、この3つのケースが常にあるわけじゃないですか、それなりのパーセンテージとして、
はいはい、
でやった今成功したっていう時ってあるわけじゃないですか、
うん、
バシンって当たって、
うん、
でもねそれがね状況確認じゃないとは言えないっていう。
何言ってるの？
いや、だから、結果としてはヒット確認になったんですけど、
うん。
もしかしたら無意識のうちに状況確認してたのかもしれないっていう。
うん。いいんすよ、当たり。
だから、ほら、自分でもわからない表裏ってあるじゃないですか。
はい。
飛び込みに、こう、
うん。
めくり気味に飛び込んで、やってる本人すら表か裏か分かんないから、うん、やられてる方も分かるわけないやろっていう理屈で繰り出す攻撃ってあるでしょ？
うん。
それと一緒なんですよ。だから自分、やってる本人がヒット確認が成功してるのかどうか分かんないっていう。
なるほどね。もうこれは。
結果論でしか言えないっていう。
トレモで。ランダムガードとかにして CPU。
はい。
もう、10本ノックみたいな。10本連続成功したら、いいんじゃねみたいな。
なんかね、思い込みの可能性があるって怖いなっていう。
怖いので、俺は結構やりましたよ、それ。
やりました？
ランダムガードにして、
はい。
それヒット確認できるときは、ヒットか、出る。
例えば、剣の中大昇竜っていうあるじゃないですか。
あんなんは練習しないでも出た。
中大昇竜のヒット確認っていうのは、
うん、
あれは確実に僕胸張って言えるんですよ、
うん、
今のガードしたからされたから出さなかったって、
うん、
で今のあの中が当たったから大も当たるの分かってたんで、
うん、
もう昇竜の構え入ってたし、
うん、
昇竜出して案の定ほらヒット確認出してましたでしょって、
うん、
でそれでもたまにあのガードされてるのに昇竜まで出し切っちゃうこともありますよ。
うん、
でもこれは明確にあの自分が、ああ、調子乗ったって、
うん、
失敗やって言い切れるんですよ。
はい。
ただ下、あの 2P、2中P、あの人確認、人らに関しては、どっちとも取れるみたいな。
いや、だってほら、下中 P、大 P ってないから。
ほう。
だから猶予がないじゃないですか、そんなこと言ったら、近距離中パンチ昇竜拳ってめっちゃむずいんですよ。ヒット確認とか。ほぼ無理じゃない。
あのボディーブローからの。
そうそうそう。ボディーブロー昇竜拳って。
わな、ヒット確認できないですよ。
だけど大パンチ挟むことによって、パンパンって1テンポずらすから、
はい、
2回確認できるじゃないですか、当たってるかどうか。
うんうん、
だけど、しゃがみ中パンチ1回だから難しいよ。
でもね、なんかその、攻略サイトとか見るじゃないですか。
うん。
猶予が異常に長いので、むちゃくちゃ簡単なので
強
い。
嘘。
異常な猶予があるみたいな。
ああ、嘘。 こういうの買いときゃなんとかなるだろうって攻略サイトとか思ってる節があるんで。
不思議ですか。
あの、僕に聞いてください、格ゲーを。
でもあれ、
でもできたら強いぐらいで。
あの、リーパイのテクニックを、リーパイしないテクニックを否定した僕が言うのもなんやけど、
うん。
この、考えてみれば僕の好きな、このサードって言われるゲームあるじゃないですか。
はい。
あれってなんか、リーパイしないテクニックみたいなのの満載のゲームみたいなゲームですね。
満載ですよね。
なんか、ずっと練習して身につけろみたいな。
いや、実力じゃない、それは。
いや、そうやけど、なんかその、それが揃ってやったあの材料が手に入った的な。
だから、それはあるでしょ？麻雀で言えば積もり続けてやっと出来上がったみたいなもんで、リーパイではないじゃん。
いや、その積ももうタイミングよくレバーを倒さないと積もができない。
だから、豚尾さんはまず、まだポンができてないんですよ。
だそのポンも、あの、ポンやったらポンって言えばいいんですけど、
うん。言えないでしょ、
サードってゲームやったらタイミングよくレバー倒さんかったらポン失敗するよ、みたいな。
うん。
それは何度もやって練習身につけてねって。
うん。
例えば、サードってゲームって打撃と投げと
ブロッキング
っていうのがあるから、そこで3組になってなかなかあの、一概にはいけないゲームやってよう言われるじゃないですか。
はい。
でもそのうちの重要な要素のブロッキングってっていうのがなかなかタイミングっていうのはシビアじゃないですか。
まあね、もう本当にね、上級者以外なかなか使えないですよね。
そう、呼んでて、あれこれ打撃やなって思っててブロッキング行ったとて、
うん。
その打撃のポイントずらされたらもう終わっちゃうじゃないですか。
うん。
だから、ブロッキングってそこまで、あの、3すくみってほどは絶対なもんじゃないですよね、ガードとかに比べたら。
うん。
ガードって絶対じゃないですか。
うん。
これ考えたら、なんか、そのタイミング忘れるだけで、攻防がなかなか精度が低くなっちゃうって、めんどくさいなって。
うん。
でもまあ、その分、やってったら、できるなって、できないやつに対してドヤ顔できるじゃないですか。
リーパイですね。
そうそうそうそうそう。だから自分で何ちゅうことしてんねん。これがですよ。
はい。
例えば N ワイン、完全世界の、
うん。
構成防御やったらこんな心配いらないんですよ。
ボタン1個だからね。
そう。だから。
っていうかね、そういうのすらね、
はい。
スト 2X とかね、スト4とかだったら心配いらないんですよ。
ほう、なぜ？
だから、ガードでいいから。ガードと打撃と投げしかないもん。ブロッキングとかないもん。
いや、でもブロッキングしたいでしょ。
だからしたいんでしょ？だからリーパイしたいんでしょ？
でも構成防御でもいい。
波動拳わざわざブロッキングしたいんでしょ、飛んで避けるとかガードじゃなくて。
カシーンって。
失敗したら食らうのに。わざわざ赤風呂したいんでしょ、派手で。かっこいいし、できるって思われたいから。
赤風呂はちょっと無理です。あれ、いつになったらできるんやろ。
まあ、練習。
いや、めんどくさいゲームですね。
え？
サードってめんどくさいですね。
だからそこにハマる人はドハマりして。
だからいつまででもできますやん、そういうの。
だからそこにハマんないっていうか、はい、もう、だからそういうのもめんどくさっていう人は他のゲームやるんですよ、はい、もう。梅原とか。
カットいって N ワイン完全世界とか流行んなかったじゃないですか。
うん。
なんでだ？
なんでだ？いや、それは関係ない。N ワイン完全世界が、単純にパイが少ないからね。
販売が。
そう。
ねしか入ってんのにね。
まあね。
残念ですよね。
なので、
はい。
まあ、サードはなかなか面白いんで、本当に。僕も大好きなんで、うん、
はい。
武藤さんが、いっぱい、練習して沖縄に来るじゃないですか。
はい。
もし対戦できる機会があれば楽しみですね。
いや
ー。僕もちゃんとユンとか使います。このゲームは幻影人だよっていうのをちゃんと豚尾さんに教えるんで。
いやでもね。
あの、幻影人してないときは一切豚尾さんに触らないんで、もう。ずーっと中盤、シコシコシコシコって。
いやでも、こうやってずっと稽古してるじゃないですか。
はい。
だんだん剣が好きになってきた。
剣いいよね。俺も剣使うとめっちゃ楽しい。
あの、剣 ていうキャラクターちょっとかっこよくないですか。
剣はずっとかっこいいでしょ昔から。
いや考えたらあの初代ストリートファイターの時から、
うん、
なんか気になってたんですよ。
いや僕竜より剣の方が好きですよいつも。
でもあのストツーとかストツーダッシュとかの時ちょっと竜の方が好きやったんですよ。
うん、
なんか竜巻旋風学無敵あるったりとかすごかったんですよ。
うん、
でもなんかまあ卑怯ですよね、なんか金髪でとかっていうのって
燃えるんですよ昇竜拳その時点で最強でしょ。
いやでも新昇竜拳とかもあったじゃないですか。
新昇竜拳ダサいよね。
え、かっこよかった。
初め見た時めっちゃかっこいいとか思ったけど、
うん、パシン
サードでドン、
そうすごいよくない、
ガンガンって、しかもめちゃくちゃヘル振って、
はい、うん、すごくない、なんか燃える
けど、竜がダサいから新昇竜拳はか、あれ剣に竜
がダサい、
剣に入れてほしい。
ひどくないですか、竜がダサいって。
竜がかっこよかったことないからね、
ちょっと待ってくださいよ。
え？
カプコンを代表する主人公でしょ。
代表する主人公でもかっこいいかかっこ悪くないか、ダサい主人公でいいじゃないですか、別に。
あ、ダサくて人気あるみたいな。
そうそう、だから剣が引き立つ。
うん、なんかあの、ワンの時から竜がなんか波動拳とかって言ってたじゃないですか。
うん、
2P 入れたらいきなりなんか金髪のチャラチャラしたやつが出てきて、
あと俺ね竜の波動拳嫌いなんですよ。
え、
なんかスーパーから形変わったでしょ、
クラゲっぽくなりましたね、クラゲ。
そう、俺あの手の形が入った波動拳が好きなんですよ昔から。
あの合わせた手がそのまま飛んで
くる。そうそうそう、あの愚直に剣はずっとあれだけって
言えばいい。そうずっとあれですよね、なんか波動拳
進化しない、だからあの基本に忠実っつうか。
でもあのマニアックの話させてもらうと、
はい。
殺意の波動は、
うん。
いずれあの、伝人に変えるべきっていう剛拳の教えに則ってるんじゃないですか？
そうですよ。だからあの、サードでは伝人波動拳になってますよ。
あれがあれ
でしょ？滅波動拳から。
行き着く先やったわけでしょ？
うん。
で、あの、剛拳も伝人波動拳を打つわけでしょ？
はい。
だから、サードの竜は完成された竜やし、
うん、
結局スーパーアーツは伝人波動拳を選ぶのが正解みたいになってったじゃないですか。
はい。
なんかドラマチックですよね。
で、剣はは
い。一歩じゃないけど。
もっと強い。
めっちゃ強い。あの、波動拳いらんかったじゃないの。
いや、だから竜は、
暗殺
そういうとこにこだわって、なんか殺意の波動とか、
はい。
伝人とか、
はい。
なんかそういうんじゃないっていうの
を、
いい加減気づいてほしい。
とっとと結婚するみたいな。
そうそうそう、子供も産むみたいな。
ほんで、なんか暗殺剣ベースっていうか、なんか、え、何で、シップ人来客って。殺意の波動とか無縁ですね、なんか。
無縁ですよ。だから剣はずっと強いんですよ、だから。だからサードのストーリーでも剣の方が強いでしょ、弟子も取ってるし。
なんかあの、5でもまたサードの前らしいですよね。
そうなのよ。
うん、
だから、はい、あの、竜は、
はい、
中代得得しろ、まず。
だから、ストリートファイター
竜に中代があったら、
はい、
めちゃくちゃ強いと思うよ、俺。
あの、後ろ蹴りとかダメなんですか？
あ、チェイヤーは、いる。あれ強い。だって中代チェイヤーめっちゃ強くない？
めっちゃ強い、ね。え、繋がるの？
え、だって剣も中代昇竜拳とか中代、竜巻旋風脚とか波動拳とか繋がるでしょ、はい、人雷とか、うんうん。だから中代チェイヤーめっちゃ強いと思うし、
うん、
中代新昇竜拳とか死ぬほど減るでしょ
しかもヒット確認できる。
そう。だからこのヒット確認できるっていうのがめちゃくちゃ強いんですって。
ヒット確認新昇竜拳やばいっす
よ。やばいよね。だからとにかく中代チェイヤーが強すぎるから、
はい。
もう剣も、剣、まだ剣の方が多分強いのと思うのよ。シップ人来客があるし、いろいろ。
はい。
だけど、竜に中代が加わると、
はい。
もう、ヤンとか、ユリアンとか、ダッドリーとか、誠のところに食い込むよ。
そうですね。うん。
だから、中代チェイヤー多分ゲージ回収もやばいし。中代灼熱、
はい、
ダッシュ、中代、あ、しかも、あ、強い。竜の場合、移動投げもあるから、
はい。
中ガードさせて、
はい。
移動投げのタクもあるし、そのまま中大、
はい、
チェイヤー、 ゲージたまった中大神昇竜拳、あれですよ、体力半分減った状態で竜に中大食らったら死ぬってことですよ。
でもストリートファイターのストーリー何が好きかって言ったら、まあだからサードが最後なわけでしょ。
うん、
最終的に剣に勝てないっていう。
あ、そうなんですよ、僕もそれが好きで殺意の波動とかなんとか殉国殺とか、
はい、
いろいろなんとかなんとか
いろんなことがあったけど、
普通の人に勝てないっていう、天才の剣には勝てなかった
電人にたどり着いたのに。
うん、
あれ、まあ、チュンリーが、まあ、一番強いんですけど。
そりゃそうでしょ。香港国際警察よ。インターポールだよ。
もう破天荒に強いんですけど。
チュンリー弱かったことあんまりないからね。ゲームで。
なんか一番おばさんになってから一番強いとかってやばいですよね。
だってゼロツーの時ともう死ぬほど強かったし。
あ、そうだったんですか。
うん。最強。
はぁ。
抜きさん。
あ、そういえば、抜きが使ってたんって、チュンリーでしたね。
はい。
ごめんね。
オリジナルコンボで7割ぐらい減るんで。しかも簡単ですよ。そのオリジナルコンボ。しゃがみ大キック100列キャップで7割減ります。1回転ばしてダガガガってキックボタン連打し続けて、ビシュシュシュシュシュシュシュシュって終わり。やばいでしょ、あのゲーム。ゼロツー。
ゼロツーのオリジナルコンボってどんなんでしたっけ？スリーと
勝手に前に進んでいくんですよ。
スリーとだいぶ違いますよね。
そうそう、で大パンチ連打とかができる。ババババババ。
あれってスリーみたいにどのキャラでもなかなか強いみたいな感じでしたっけ？
いや、というか全員使えるんですよ。
うん。
うん。
ゼロスリーも全員使えるでしょ？
いや、あれは V イズムにしないといけないでしょ。
そう、V イズムの
やったら。だけどゼロツーはイズムとかないから。
ないない。でも、うん、2の時のオリジナルコンボってあんまり使ってるやつ見たことがない。
いや、めっちゃ強い、めっちゃ強い。
めっちゃ強いんですか、あれ。
だって無敵だし。
難しかった。
無敵だし、相手のカード外れるし、なぜか。
うん、うん、
うん。で、7割とか6割とか減るし。
うん。
しかも、強キャラが、
はい。
オリジナルコンボも強いっていう。
はい。
ナッシュとかも転ばして、サマー、サマー、サマー、サマー、サマー、サマー、サマーでめっちゃ減るし、ロレントも、しゃがみ大キック、
うん。うん、
ハイジャンプ。ロレントってハイジャンプあるじゃないですか。
うん、ありますね。
はい、下上、大キック、大キック、大キック、大キックって4回入るんですよ、大キックが。うん、で、また着地して、ハイジャンプ、大キック、大キック、大キック、で、これで多分9割ぐらい減るかな。
02ちょっとやってたけど、全然オリジナルコンボあれ、使う気しなかったですね。何これやってんの。
あとはもう、遠くでチクチクナイフ投げてるだけで勝ちます。
うん。うん。メコンデルタなんとか、とか。
そうそう、俺ロレント好きなんで、ロレント使ってましたね。
はぁ。
このコンボ簡単でめちゃくちゃ減るんで。ボタン1個しか使わんし、大キックしか。
はぁ、あ。03もまだ、梅田のゲーセンでみんな熱心にやってますからね。
だって03めっちゃ面白いもん。
そんなに？
え？格ゲーの中でもう俺革命だと思うよ。
え、でもなんかもう、オリコンゲーって言われてますやん。
うん、でも意外とみんなオリコン使ってないでしょ。
え？そうなんや。
普通に Z とか X 使ってる人もいるし。
で、なんか V イズム使っちゃダメみたいな。
いや、別に V イズム使ってもいいけど。
いや、最近はあれなんですかね。X イズムとか Z イズムでも勝てるみたいなのが出てきた。
あ、全然全然、いるいるいる。勝つっていうか、俺はこれが好きだなとか。だって、アドンいるじゃないですか。
はい。
アドンの X イズムとかジャンプキックが全部ジャガーキックになるんですよ。
ほ
う。ジャンプキックボタン押したらジャガートゥース。あとロレントは X イズムだと全部ハイジャンプになるとか。
なんかジャンプが。当初は X イズムって攻撃力高いけど、
うん。
防御力も下がるから意味ないって、
うん。
言われてましたけどね。
X が強い人もいるし、性に合ってる人もいるし、だってスーパーコンボ E が一番減るし、
あ、
何よりキャラもいっぱいいるしね。
うん、
だってコーディとかレインボーミカとかいるしね。
03ダブルアッパーとかそういうのあるじゃないですか。
うんうんうん。
ゲーセン出たらよかったのにね。
いいんじゃない別に。
いや、だってキャラ多い方欲しくないですか。
いや、もうこれ以上は。
いや、追加キャラとかいらんという。
ユーリー、ユーニーとか。
なんなんいらんと。
あと殺意の波動に目覚めた竜とか。
まあ、いらんと。
あ、まあまあ。だってゼロスリー、だってガードクラッシュあるのはあれ革命だと思うよ。
うん。
格ゲーで一番強いコードはしゃがんで待つをなくしたっていう、なくしたっていうかなんか対抗させたっていう。それをしゃがんで待つに対する対抗策がサードで言えばブロッキングだし、
うん、
ストフォーで言えばセービングなのよ。
うんうんうんうん。
しゃがんで待ってることを許さないっていう。
てっちゃんの分析力すごいな。
いやいや、これはもうみんな知ってると思う。
なんでガードクラッシュをなくしたんでしょうかね。
なんでだろうね。ガードクラッシュはマジで天才だと思う。面白いよ、あれ。だって守ってるだけじゃ勝てないもん。
ガードクラッシュ。
あと、投げをボタンにしたっていうね。二つボタン。
うん。
ゼロスリーから。
はい。
あれもすごいよね。だって投げスカでゲージ貯めたりするしね。スカスカスカって。
何でしたっけ？
今までスト 2X まではあの投げのモーションなかったのに。このゼロスリーから投げのモーションが生まれたっていう。投げスカを狙うっていう。
なんかイングリッドとかそういうの言いましたよ。
それは、カプコンファイティングジャム。
え、ゼロスリーダブルアッパーとかにいなかったんですか？
そうなの。
だからゲーセンにないから、
うん。
だからなんか異常にキャラが多かったはずなんですよ。何やったっけ。変なキャラとかもいましたよ。それにしか出てこないような。
なるほどね。
あの、ヴァンパイアシリーズとかでも、結局、一番キャラの多いやつが主流にならなかったから、
うん。
寂しいところが僕としてはありますよ。
ありますね。
一番キャラの、せっかくキャラがいるのに、そのキャラの消えたバージョンのセイバーとかが、今決定版になってますやん。
うん。
永遠にね、あの、フォボスとか使えない。
フォボス大好きだったからね、俺ね。
パイロンも永遠に使えないし。
パイロンもめっちゃかっこいい。てか、あの、フォボスとパイロンっていうね、
うん、
カプコンが作ったボスキャラの中でも非常に素晴らしいキャラデザといい、うん、スケールといい。だって、その妖怪たちに、
うん、
そう、だって、妖怪たちじゃないですか、モンスター、ヴァンパイアたちの、はい、ゾンビやら、吸血鬼やら、雪男やら、
はい、
その中に対する宇宙生物ですよ。
はい。ロボットと宇宙生物です。
そう。しかも、この宇宙生物のエンディングは、
はい、
あれですよ。指の周りに地球とか火星とか
、はい、
回すっていうスケールのデカさ、めっちゃかっこいい。
まあ今で言うと、この、なんか、
サノスですね、
マーブルみたいな。
そう、マーブルのサノスみたいな。
うん、
かっこいいって、しかもめっちゃ強い。
普通に強いですもんね。
ブンブン、消えて飛び道具だし、ブンブンって。戦ってて面白くないぐらい強い。
これが永遠に使えないっていうのはなんか納得いかない。
納得いかないですね。でもね、ジェダーもキャラ良かったね。
うん、
ジェダーかっこよかった。
ジェダーも良かったのに、あと、何です？
バレッタとかもめちゃくちゃキャラいいし。
そう、バレッタとかもいいんですけど、どの番とかが永遠に使えないんですよ。
うん、どの番はあんまりだったね。
ちゅうこと言う。
いやいや、あの、ドロバン自体は好きなのよ。その剣が飛んでいったり。
あと、スタンドが出てきたりとか。
そう、雷とか炎とか氷とか。
うん、
まあでも、あんまりキャラ弱かったね。あの、妹の方がキャラ強かったね。
アニタ？
アニタって使えたでしょ？マーブルバーサス。
いや、あれもう違いキャラじゃないですか。あんなただのあの、もう普通にやってたら絶対使えないお遊びキャラじゃないですか。
でも、超飛で顔がいっぱい飛んでいくっていう。あと無限コンボがめっちゃ簡単って。斜め上に入れないから弱パンチ、弱キック、中パンチ、中キック、大パンチ、大キック、弱パンチ、これで相手が無限に死んでいくって。
あれ使えるようにしてないキャラクターですよ。
うん。
あの、隠しキャラですらないですからね。
アニタ。
あの、基盤の設定いじらないと使えないんですよ、あいつ。
いいですよね。
いやー、まあね、まあ。てっちゃんさんの分析力がすごかったということで。
いや、分析じゃないですよ。あの、僕も誰かが聞いたような話なんで。
はい。
その、しゃがみガードに対抗するシステムを。KOF はその点、あれなんですよ。ジャンプの種類で。
低空ジャンプとかそういうやつ？
小ジャンプ、中ジャンプ、通常ジャンプ、大ジャンプ。これでしゃがんで待ってると死ぬんで。
あとダッシュもありましたよね。
そうそうそう。ダッシュもあるし、ステップもあると。
うん、うん、
で、酒もあるし、前転もある。
うん、うん、うん。
まあまあ、そこは重要じゃないですけど、やっぱり小ジャンプ、中ジャンプっていうので、かなりスピーディーになったんで、展開が。
はい。
あとダッシュで。僕はめちゃくちゃ KOF 好きなんですよ。カプコンのゲーム好きですね、KOF は、本当に。
でもその辺のね、KOF 好きっていうのを、てっちゃんさん普段出さないですもんね。
だって、ブタオさんがそんな好きじゃないからね。話できないよね。
いや、なんかそのゲーセンとかでもやってるの見たことないし。
だって、ブタオさんやらないよね。KOF。やります僕と。
いや、難しいイメージ。
いや。だって、ボタン4つだよ。
難しいというか、なんかその、なんて言うんですかね。どれをやるのみたいなのがまずあるじゃないですか。
98。
ああ。98がやっぱり、てっちゃんさんの中では最高の KOF やと。
だって、任天堂スイッチにもいきなり98が移植されたからね。
で、なんか98のあの、バージョンアップ版出て、
うん。
で、バランス調整しましたって言ってやっとって、
うん。
で、結局あの、最初の98の方がバランス良かったみたいなこと言い出してましたもんね、みんな。
だって、もう、クラウザーが死ぬほど強かったし。いや、でもクラウザーが死ぬほど強いっていいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だって、皇帝だもん。
はい。
あのね、KOF のすごいところってね、うん、もちろんイオリとかキョウが強いんですよ、主人公とかライバルは。
はい。
龍拳みたいな感じで、しかも、あの、龍みたいに中途半端に強いとか、普通とかじゃなくて、本気で強いんですよ。
何強い。
本気で最強狙えるぐらい強いんですよ。
はい。
イオリとキョウっていうのはずっと。
はい。
だけど、
うん、
KOF のいいところは、
うん、
大柄もめっちゃ強いんですよ。
いや、ダイモンとか強いでしょ。
ダイモン最強だし、チャンも最強だし、ずっと。うん、ヤシロとかもめっちゃ最強だし、
うん。
で、さっき話したクラウザーとかも2メートル超えてるぐらいめっちゃ強いし。
はい。
で、テリーとかもめっちゃ強いんですよ。
はい。
よくないですか、これ。
どういうこと、どういうこと。
いや、だから見た目で選んで正解っていう。強そうなキャラ。
強そうなキャラ選んどきゃ強いっていう。
だけど、スト2だとザンギとか選んでも、
はい、
なんか急に職人みたいな。あと、なんか、ホンダとか、こいつ相撲で筋肉だし、どう考えても強いだろうって選んだらガイルにボコボコにされるとか、はい、嫌でしょ。これが KOF だと逆。
あの見た目で選んで、みたいな。
うん、もうチャンとかめっちゃ強い。
なんかチャン大体強いですよね。
だって鉄球持ってるんだよ、でかいやつが。弱いわけないでしょ。
なんか敵とやってると強いみたいな。
そうそうそうそう。しかも、あの、特別なテクニックとかがあんまりいらなくて、チャンに至っては。
なんか出会い頭でぶつかると
ジャンプ。ジャンプして、鉄球振り、鉄球振って、
はい、
地上でパンチとかキックとか押して鉄球振ってれば、
はい、
相手死ぬから。
はい、
で、ダイモンも。
はい。
はい。どうですこの強さ。
いや、強さって言われても。
しかも面白さ。しかもね、何がいいって3人選べるんですよ。これがまたいい。
でもそのせいでなんかあの、キャラを3人も覚えなあかんから大変みたいな。
そうそうそうそう、そういうところもあるんだけど、
ね、
まあまあ、あの、強いキャラ選ばんと、とりあえずは、
はい、
強くて、まあ、勝てるキャラ、
うん、
だけど、この1人はちょっと趣味で選んでもいいみたいな。2人は趣味で選んでもいいっていうのがいける。もちろん3人趣味で選んでもいいんだけど、
うん、
まあちょっと勝てないってキャラ的に弱いっていうのであれば、
はい、
ここにダイモン入れたり、イオリ入れたりみたいな。まあ助っ人外国人みたいなもんですよ。で、1人は、魂のキャラで行くぜみたいな。
魂のキャラ。
いやだからこれ KOF は結構いたよ。クラークとか、
はい、
キムとか、
はい、
あの、俺はアンディが魂のキャラだからとか。
はい、
ジョー・ヒガシとか、
はい、
ロバートとか、
はい。
なんかアンディが魂のキャラとかって渋くない？めちゃくちゃ。アンディ使いってやばくない？なんか。
かつて強キャラのイメージあったのにね。
アンディ、あの、強いシリーズもありますよ、もちろん。
うん、
ありますけど、ぶっちぎって最強ってことはないんですよ、もちろん。まあ、KOF って、あの、キャラバランスはそんなに良、はい、くなくて、強いやつはずっと強いみたいな感じだし、だけど、それは全然いいんですよ。
うん、
だって、イオリとか、キョウとか、そのボスみたいなのとか、重要なやつがちゃんと強いんで、ストーリーで。
覚醒イオリとか。
あれはやばい。
そういうやつ
暴走イ
オリ。暴走イオリと暴走
イオリ。
レオナ。 とかですよね。
うん。なので、
ああいうのって、ああいうのって、CPU やったら一人で出てくるくせに、うん。余すさえチームに入ってるっていう。
そう、めっちゃ強い。
何してくれてんねんって思った。
まあ、KOF はボスが使えるっていうのが、ほら、95から伝統だから。
はい。
ルールも。いやー、やりたくなってきましたね。キングオブファイターズ98。
あー、98なー。
一番やりましたね。俺一番やったゲームは98ですね。あとは、今はまたね、ポリゴンになってて、面白い。
なってます、
ね。面白いらしいんですけど、
はい。
僕が今の90、キングオブファイターズいつもついていけないのが、
はい。
オリコンみたいなのがあるんですよ、今の
KOF
って。ずっと。ずっとあるんですよ。で、必殺技を連続で出せるっていう。そのオリジナルコンボタイムみたいなのを使ったら。
なんかそのゲージで発動するみたいな。
そうそうそうそう。それだよ、一発逆転みたいな。
途中がそんなんなったんですか？
うん、途中がそんなんなった。
そっからなんか、あんまりそういうの求めてない。
俺はね。
はぁ、流行ってるんですかね。
まあ、まあ流行ってるんじゃない？まあ、家庭用が出て。
ゲーセンのはいいっすよね。
ネシカにある。
あ、あるやん。
あ、入ってないけど、なんか入れるみたいな。ネシカじゃないけど、なんか、ゲーセンで導入決定みたいなの見たかな。
あ、
スト5はゲーセンに入れないでしょうね。
鉄拳とかってゲーセンでめっちゃ稼働してるのにね。
まあ、鉄拳はもうゲーセンゲーだもん。
なんか。
一番プレイヤー多いし。
鉄拳なんか熱心にやってますね、ゲーセンでみんな。
うん。鉄拳は一番プレイヤー多いよ。
だってゲーセン出るもんね。
だって俺も鉄拳めっちゃ好きだしね。
あ、そうなんですか。
めっちゃやってた、鉄拳、一時期。
あ、そうなんや。
だって鉄拳めっちゃ面白いよ。
てっちゃんが 3D やるなんて。
やりますよ、僕。鉄拳はね、かなり、鉄拳2からやってたんで。
はい。鉄拳もそんなん言うて、もう7とかですもんね。
うん。鉄拳面白い。7
とかとかですもんね。
まず、カズヤがまずかっこいい。主人公のカズヤいるじゃないですか、三島カズヤ。
はい。
デビルになったりする。そいつの魔人、そいつの魔人拳って技がいいんですよ。
はい。
斜め右パンチをしたら、ドゥーって言いながら、相手の水落ちをボーンって殴るんですよ。ドゥーって。
はい。
そしたら、相手が、クリーンヒットすると、うわーって、うわーって、腹を押さえながら倒れ込むっていう。これめちゃくちゃ好きな技なんですよ。ワンボタンで、こう、まあ、3D ゲームって、あんまり、コマンド難しくないですよね。技自体の。
そうですね。アキラスペシャルとか膝とかぐらいでしたね。難しかった。
そうそうそうそう。だからボタン3つ前後ろとか、下前、うん、パンチパンチパンチとか、そんな感じじゃないですか。
うん、
だから、カズヤの魔人キャン。ドゥーあとは、鉄拳3から参加したファランっていうテコンドー使いがいるんですけど、
はい、
こいつがめちゃくちゃ使ってて面白くて、
はい、
左構え、右構えとかってあるんですよ、ファラン。で、技が違うんですよ。左の時と右の時。で、
はい、
両方、どっちの状態でも使える技っていうのもあるから、
はい、
で、戦いながら技を出して、この技を出すと右構えになると、
うん。
で、この技を出したら右構えのまま。でも右構えからこの技を出すと左構えになるみたいなのを、全部このフローチャートみたいになってるんですね。うん、ファランって技が。
うんうんうん、
で、それで、この自分で連携を組み立てていって、相手に、華麗なる、この、固め。とか、なんかちょっとテクい感じが出せる。
はい。
とかっていうのが、ハマって。
うん。
かといって、ね、カズヤみたいに、ドゥーって、やってるのも面白いし。
今なんか徳島出身のなんか、女性プロゲーマーが大阪に、に出てきて。
いるんすか、そんなの。
鉄拳7でかなり上位らしいんですよ。
おー。え、ばあちゃんもいますからね。
なんかの女性、なんかその女性プロゲーマーが使ってるキャラはもう全員一なんですよ。
うん、じゃあもうめちゃくちゃ本当に強いじゃないですか。
だから、なんか。
しかも可愛い。
そうですね。
あ、タヌかな。
あ、そうそうそう、それ。
あ、わかるわかる、見たことある。めっちゃ可愛いよね。
で、相当強い、そうなんですよ。
うん。
なんかそのキャラをずっと同じキャラ使ってたっていう話で。
シャオユーね、シャオユ
ー。で、今のバージョンでめっちゃ強くなったらしいのね、そのキャラが。
うんうん。
そうなったらかなり上位に上がってっちゃって、それずっと使ってたから。
うん。う
ん、で、そのキャラが強い、弱くされない限りは上狙えると。
うん。1
位狙うと。
うん。
いうとこをやってるらしいんですけど、その時の、梅原とその話してるっていう回がありまして、配信で。
うん。うん。
その時の 梅原の分析がすごかったっすね。
なんで？
もうそのキャラ弱くならないよ、きっとって。
え？あなたがいるからって。
そう。
だって今韓国の鉄拳王者と対戦してる動画見てるんですけど、
はい、
タヌナカさん、
はい、
可愛い上にめちゃくちゃ強くてなんかムカついてきましたね。もうなんかね、
うん、
好きになってきた。いい？
はい。
好きになって。
いいよ、いいけど、だからメーカーは鉄拳盛り上げたいはずだから、
うん、
もうそのキャラ次のバージョンでも強いんじゃないって言ってた。
もうね、梅ちゃんもね、多分ね、好きになってるはず。ていうか、普通に可愛いどころじゃなくて、なんか、芸能人みたいに可愛いし、
はい。
で、今見てると、
はい。
死ぬほど強いじゃないですか。
死ぬほど強くて、またね、多分その、なんていうんですかね、受けがいいと思われるのが、
うん。
受けがいい要素がめっちゃ一つありまして、
はい。
発言として。
うん。
彼氏に、
うん。
鉄拳取るか俺取るかどっちかにしろって言われて、
うん。
鉄拳取って別れましたって言ってた。
あのね、武藤さん。
はい。
好きになっていい？
だからこの発言はちょっと卑怯でしょ？
ちょっと盛ったかもしれんけど、
そう。
盛ったかもしれんけど、
うん。
こんなんてファン要素僕みたいにオタク
を
クソゲーマーは、
はい、
今ので、じゅんと来たよね。
こんなんて、ほらファンなれよみたいな、煽りじゃないですか。
うん。
完全に。
マネージャーうまいこと仕込んだなって
。そうで、
俺らは、仕込まれたなって。なんかこんなんあるじゃないですか。最近、加納姉妹がこのオタに寄ってるでしょ。まあ、あれも完全にそういうことなんですよ。
うん、そういうことですっていうね。
そういうことなんですけど。
まあ、しょうがないけどね。まあ、
楽しく乗りましょうよ。もう、
もうしょうがない。
別に嫌じゃないし。
うん。
だから僕はね。まあ、
実際強いしね。
そう。これでちょっと弱かったらなんとかだけど、
はい、
韓国の世界王者と普通に勝負してて、
うん、
今、
うん、
カツワっていうところまで行ってるんで。
もう、なんか、もう、あと、上位、はっきり強いのって20人ぐらいしかいないって言ってたから。
うん。
もう十分ですよね、そこまで。
まあまあ、今年のエボがもうすごく楽しみですね。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。